そこにはアンナという名前の女の子がいます。
There is a girl named Anna.
アンナはたくさんの服を持っています。
Anna has a lot of clothes.
彼女はスタイリッシュに見たい。
She wants to look stylish.
アンナは毎日彼女のワードローブを開く。
Anna opens her wardrobe every day.
彼女は多くのカラフルなシャツを見つけます。
She finds many colorful shirts.
アンナは彼女のドレスとズボンが大好きです。
Anna loves her dresses and pants.
彼女はミックスしてマッチするのが好きです。
She likes to mix and match.
アンナは異なる組み合わせを試みます。
Anna tries different combinations.
彼女は明るい色を愛しています。
She loves bright colors.
アンナは何を着るか決めます。
Anna decides what to wear.
彼女は彼女の衣装を試着します。
She tries on her outfits.
アンナは自分の服に満足している。
Anna feels happy with her clothes.
彼女は学校の準備ができています。
She is ready for school.
アンナは毎朝学校に行きます。
Anna goes to school every morning.
アンスファティは若いサッカー選手です。
Ansu Fati is a young football player.
彼はバルセロナのためにプレーします。
He plays for Barcelona.
アンスは彼のクラブを愛していますが彼は不幸です。
Ansu loves his club, but he is unhappy.
彼は幸せを見つけたい。
He wants to find happiness.
アンスはより良いチームでプレーすることを夢見ています。
Ansu dreams of playing in a better team.
彼は別のクラブに移りたいです。
He wants to move to another club.
彼はこれが正しい選択だと思います。
He thinks this is the right choice.
彼は幸せで成功したい。
He wants to be happy and successful.
アンスは彼がそれをすることができると信じている。
Ansu believes he can do it.
彼は新しい冒険を望んでいます。
He wants a new adventure.
アンスは未来のために準備ができています。
Ansu is ready for the future.
ジェットセットクラブはかつてサントドミンゴの賑やかな場所でした。
The Jet Set Club was once a lively place in Santo Domingo.
人々は毎週末にダンスをし、音楽を楽しむためにやってきました。
People came every weekend to dance and enjoy the music.
しかし、ある晩、すべてが変わった。
However, one night everything changed.
クラブでひどい事故が起こりました。
A terrible accident happened at the club.
屋根が突然崩れ、紅葉を引き起こした。
The roof collapsed suddenly, causing panic.
多くの人々が悲劇で傷つけられました。
Many people were hurt in the tragedy.
私たちは助けを呼び、急いで彼らを救いに行きました。
We called for help and rushed to save them.
その後の日々はとても難しかった。
The days after were very difficult.
私はその夜多くの友達を失いました。
I lost many friends that night.
当局は即座に調査を開始しました。
The authorities began an investigation immediately.
街全体が犠牲者のために悲しんでいた。
The whole city mourned for the victims.
私はその悲劇的な夜をいつも覚えています。
I will always remember that tragic night.
ジェットセットの悲劇は忘れられないだろう。
The jet set tragedy will not be forgotten.
現代社会ではデジタルデバイスの至るところにある存在が二段刃の剣になってきました。
In modern society, the omnipresence of digital devices has become a double-edged sword.
一方では、技術はコミュニケーションと情報へのアクセスを強化します。
On one hand, technology enhances communication and access to information.
しかし、それはテクノストレスとして知られる現象にも寄与しています。
However, it also contributes to a phenomenon known as techno stress.
この用語は、私たちのデバイスによって要求される継続的な接続から生じるストレスを表します。
This term represents the stress induced by the constant connectivity demanded by our devices.
多くの人々が、この容赦ないプレッシャーのせいで圧倒され不安を感じていると報告しています。
Many individuals report feeling overwhelmed and anxious due to this relentless pressure.
テクノストレスに対処するためには、個人的な生活と仕事の生活の間に境界線を設けることが重要です。
To combat techno stress, it is crucial to establish boundaries between personal and work life.
実践としてのデジタルデトックスやスケジュールされたデバイスフリーの時間は、テクノストレスの症状を軽減できます。
Practices such as digital detoxes and scheduled device-free time can alleviate symptoms of technostress.
結局、私たちのデジタル習慣の影響を理解することは、精神的なウェルビーイングを維持するために重要です。
Ultimately, understanding the implications of our digital habits is vital for maintaining mental well-being.
テクノストレスに関する知識を持って個人をエンパワーメントすることは、より健康的なデジタルインタラクションにつながる可能性があります。
Empowering individuals with knowledge about technostress can lead to healthier digital interactions.
科学の進歩に支配された時代に、哲学者たちは現実の本質に関する深い疑問に取り組んでいる。
In an age dominated by scientific advancement, philosophers grapple with profound questions regarding the nature of reality.
これらの調査は、科学理論が私たちの宇宙に対する理解にどのように影響を与えるかを掘り下げます。
These inquiries delve into how scientific theories shape our understanding of the universe.
哲学者たちは量子力学の影響について考え、基本的な仮定に疑問を呈しています。
Philosophers ponder the implications of quantum mechanics, questioning fundamental assumptions.
これは因果関係と決定論についての豊かな議論につながります。
This leads to a rich discourse about causality and determinism.
これらのテーマの探求は、科学的探求を支配する哲学的基盤へのより深い評価をもたらします。
The exploration of these themes yields a deeper appreciation for the philosophical underpinnings that govern scientific inquiry.
したがって、哲学は単なる科学の伴侶として機能するのではなく、私たちが自らの過程を考察するための批判的なレンズとして機能します。
Philosophy thus serves not merely as a companion to science, but as a critical lens through which we examine our assumptions.
科学的パラダイムが移り変わるにつれて、私たちの視点も進化しなければなりません。
As scientific paradigms shift, so too must our perspectives evolve.
最終的に、知識の探求は両方の分野を結びつけ、私たちの認知的な努力の深さを明らかにします。
Ultimately, the quest for knowledge intertwines both disciplines, revealing the depths of our cognitive endeavors.
一つの晴れた午後、友達のグループがサラの家に集まり、彼らの生活について話しました。
One sunny afternoon, a group of friends gathered at Sarah's house to talk about their lives.
彼らは忙しいスケジュールについて話し合っていて、どれほど不健康になったかを考えていました。
They had been discussing their busy schedules and how unhealthy they had become.
突然ジェナが彼らが健康的な食生活習慣を一緒に探求することを提案した。
Suddenly, Jenna suggested they explore healthy eating habits together.
他の人たちは興味を持ち彼女に小さな発見の旅に参加することに同意しました。
The others were intrigued and agreed to join her on a small journey of discovery.
彼らは朝食のルーチンにシンプルな変更を加えることに決めた。
They decided to start with a simple change in their breakfast routine.
砂糖入りのシリアルの代わりに彼らは果物をトッピングしたオートミールを選びました。
Instead of sugary cereals, they opted for oatmeal topped with fruits.
彼らはよりエネルギーに満ち、今後の一日に立ち向かう準備ができていると感じた。
They felt more energized and ready to tackle the day ahead.
彼らの決定に誇りを感じて彼らは料理の夜を計画しました。
Feeling proud of their decision, they planned a cooking night.
彼らは新しいレシピで実験し、お互いの結果を共有しました。
They experimented with new recipes and shared their results with each other.
時間が経つにつれて彼らは料理のスキルに自信を持つようになり、一緒に旅を楽しみました。
Over time, they grew more confident in their cooking skills and enjoyed the journey together.
結局彼らは健康的な食事が単なる流行ではなく、ライフスタイルの変化であることに気づいた。
In the end, they realized that healthy eating was not just a trend, but a lifestyle change.